まず僕ジッポーでちっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま
運の
ビーサイドライブ。
いやまあそれで言うとですよ、まあ日本層今ナイターオフということもあって鶴光師匠がですね、うん、火曜から金曜ですか、
水から金曜
ですね、水木金という、まあ、超変則的な形で
終わる時間も全部違うて、
まあひどい扱いですよ師匠に対して。日本放送っていうのは入刀の色を聞いて大きくなってきた会社なんですよ。その最大の功労者に対して中途半端なレギュラーの与え方をしててあれなんですけど、でまあ師匠の番組今あれですか、リクエストですか、うん、リクエスト、リスナーからのリクエストで、まあだから来たリクエストからディレクターが、まあ、もちろん選んで最終的に言うと選んで曲をオンエアしてるわけなんですけども、鶴光師匠の番組の木曜日のディレクター誰、
内田、
女の子、うん、内田ちゃんいくつだっけ、
20代前半ですね。
まだ20代前半、うん、
中盤かな、
うん、俺木曜日、この前の木曜日の鶴光師匠の選曲ドンピシャでよかった。
ああよかったですね。じゃあ伝えておきます。
うん、全部の曲がよかったし、昨日も聞いてて、昨日山口姉さん、
うん、聞くた
聞くた、昨日も 俺的に言うとドンピシャだった。
正直言うと山口さんはもはやもうベタしっこを選びがち、
はいはい、
こうあのその2人はこれ悪口じゃないですよ、悪口じゃないです、多分最大公約数を山口さん狙いにいくんで、
はいはい、
多分2人は選曲大変だと思う。
なるほどね。
テーマに合わせた選曲をするのが、
はいはいはいはい、いや選ぶ曲選ぶ曲全部懐かしいなって、だから俺ぐらいの40代ぐらいが、まあ、40代から50代ぐらいがドンピシャな感じで、多分本間さんとかブルーンさんも聴いてて気持ちいい曲だと思う。
水曜日は多分テーマの王道の王道の王道全部いっちゃってるから、
はいはいはい、はい、
多分聴くとちょっと胃もたりする人もいるかもしれない
ですね。なるほど、ああまあまあまあそういう日もあって、
本当はまぶしてちょうどいい本音なんですけど、大変だろうなと。
聴くともまだ20代
20代
ああまあだからどうなんつうの、リアルタイムで聞いてないけど多分リクエスト来たから聞いてみて、うん、あいい曲じゃんってかけてるんだろうと思うけど、うん、あなんか久々にこの曲聴くなみたいな曲とかもあったりとかしてて、ですげえ気持ちよかったんだよね聴いてて。
昨日マルーン5とか気持ちよかったもんな。あ久々に聴いたこの曲と思いながら、
うん、なんかあ俺ぐらいの世代がドンピシャなのを入れつつちょっと新しいのとかも入ったりしてて、うん、バランス的に聞いててとっても心地が良くて、で言うと多分それは俺が聞いてるから心地いいのであって、じゃあ全世代が聞いて心地いいのかっつったらそれまた違うんだよね。
師匠は師匠って70オーバーですからね、
うん、
師匠に、師匠が基本あんまり刺さってないかもしれないけど、かかってる曲で、それで言うと
師匠がどこまで音楽に興味あるか、俺も一緒にお仕事したことないから分かんないけども、
師匠演歌の方が好きなんで
じゃあ言うと師匠は一つも刺さってないいやだからもうさ無理よね、幅広い世代にさ響くラジオを作るっていう、音楽をかけるっていうのってそう、だからそれで言うと
76か師匠、
いやまあじゃあ演歌だよでもまあそれこそさ演歌もいいなと思う曲あるしね。
ありますよ、ただ、うん、多分かかりまくってますけどね、そういう曲がね。
まあだからね、最近お亡くなりになった八代亜紀さんの船歌とかも聴きゃさ、うん、いい曲だなとか思うし、まあ、いい曲とか言うか、まあ好きだなって思うし、まああとはね、テレサ・テンさんの曲とかも聴くと、まあ、歌詞とかよくできてんなとか、あとだからそこら辺よね、そのやっぱ音楽ってさ、まあスタッフがどんどん若くなっていくわけじゃない、で言うと昔の曲って勉強しないと入ってこないじゃん、これ必要よねやっぱり、こう曲をつないでいくって言ったら変だけど、もうやっぱ歌謡曲とかでもいいなっていう曲あるしね、やっぱり特にその職業作家と言われる作詞家の方が書いた詩とかは、うん、あやっぱり同じ言葉使ってる人間としては めちゃめちゃうまいなと思うし、だから最近こうなんかその言葉でそれを表すんだうまいなと思うのは、うん、まあ、千秋奈美さんの喝采、
はい、まあ、あれは演歌なんですか、
歌謡曲なのかな、
歌謡ポップスでしょうね。
これも、まあ、いわゆる職業作家、シンガーソングライターではなくて職業作家の方が書いた詩ですけど、
あ、
まあ簡単に言うと詩の内容としては、歌手の方がステージに立つ前に別れた恋人が死んだことを知る、うん、それをそういうこと、まあ落ち込むよ当然、それは別れたとはいえ、だけども私は今日もステージに立つっていうのが内容の曲なんですけども、一言も恋人が死んだっていう表現をしてなくて、いつものように幕が開き、恋の歌を歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたっていう、この回りくどいけれどもすごくいい表現で、恋人が死んでることをもう今届いた知らせに黒い縁取りがあるでも意味が分かんないか、
まあ分かんないかもしれないけど、ただ黒いっていう意味で察しれますよね、やっぱね。
俺ですらこの経験はないけども、おそらくっていうと、そのお葬式とかのお知らせって昔はハガキで黒い縁取りのあるハガキで知らせてたんですよ。だから、
もしかしたら電報なのかもしれないですね、うん、これだと。
でその黒い縁取りがありましたっていう一文で死んだっていうことを伝えてるっていうところが、うん、あえて死んだとは言わずに伝えてるところが俺はすごくうまくて、うん、痺れるなっていう感じなんだけど、でなおかつでそこからさっき三浦が歌ったあれは3年前っていう、まあこれもみんなある程度聞いたことある曲だろうね、うんうん、でまあ止める穴と駅に残して動き始めた汽車に一人飛び乗ったっていうので、これそういえばなんか喝采の詩がいいなと思ってこういろいろネットで調べたりとかしてた時に、うん、ヤフー知恵袋かなんかで、ね、うん、喝采という曲で電車に一人飛び乗ったとありますが、電車には飛び乗ることができるんですかっていうそうだよね、できないよねっていう、俺も飛び乗ったことないもんねっていうけど、昔俺よりもっと上の世代だったらできたのよ。
できますね
できたのよ。
それはけどなんだろうな、その時代背景の映画とか見てほしいな。
いやそうなのよ
それはなんかただへりくつだな。
いやだけど分かんないんだよきっと、うん、
っていうかそんなの書くなよと思うけどな、それに関しては、ね、
でもさ疑問に思ったんじゃない、
それは世の中をつまんなくしてるよそれは。
いやでもシンプルに疑問に思ったんじゃない電車って飛び乗れるんですか日本でって、
しかも走り出して、
うん、
だとしたら勉強が足んないと思うそれは
いやだけどそれをさ拒否してた彼は、分かんない、男かどうか分かんないけど興味を持ったんだから、そこを目をつむようなことしちゃいかんよ。
いけないけど、なんだろうだって我々は絶対戦争映画、戦争の映像とかも見るわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうの見られるじゃないですか。
いやいや、まあ俺と三浦もリアルタイムではないけども分かるは分かるからいやだけどそこをいきなり、いやお前勉強足んないよ、じゃあもうついてこないよ若い子は
いやいや、
それでまあ、だからひなびた町の昼下がり教会の前に立つってっていうのも、だからああなるほどクリスチャンだったのねとか、別れた恋人はで喪服の私は祈る言葉さえなくしていたっていうので、もうなんていうの、死んだとは直接書かないけれども、もうあいろんなこうフレーズで悲しみを匂わせるっていうのはやっぱうまいなっていうのはすっげえ思うんだよな。
やっぱ引っかかる。ジブリ見ててもわかるよこれはジブリでもこういうシーンあるもんだって
一人飛び乗る動き始めてる記者が、
そう
一人飛び乗ってる、
うん、とか多分変な話、多分、うん、ハリーポッターとかでもわかるよヘリクツだよやっぱり
いやなんかな、いやこういう曲はなんか リアルタイムではないけれども残した方がいいんじゃない、ある意味文化財かなっていうふうに思うから、うんうん、まあ、それを残していくのが、それを伝えていくっていうのがラジオの役割かなと思うんですよね、うん、なんかね、 あとまあ最近やっぱさフォークニューミュージック系の曲もかからなくなってきてるよね、やっぱ日本放送で。
うん、
そのこれまた俺も世代ではないんだけど、だからまあ例えば松山千春さんで言うと銀の雨とか、
わからない、
わかんないよね。俺もリアルタイムでもちろん聞いてないけども、
ちょっとそれは知らなかったな。銀の雨は
長い夜はわかります。
長い夜はわかります。
だからまあ千春というとちょっとネタっぽくやっぱその大空と大地をかけてしまうから、
ネタっぽくというよりもこれは我々若いディレクターの悪いところなんですけど、多分1アーティスト3曲知ってるのがせいぜい多分。
ああでもまあそんなもん、でも俺でもそんなもんよ、うん、上の世代に関しては、
うん、イルカさんに関してはごめんなさい、名残雪しか知らない。
俺はたまたまおふくろがその昔イルカさんのカセットテープを聞いてたから知ってるけど、うん、わかんない。代表曲かどうかわからないけど、サラダの国から来た娘。
タイトルもピンとこない
。あとはあれですよ。雨の曲。窓の外は雨。
ああ、はいはいはいはい。
雨が降ってる。
いやこれはけど、うん、日本放送のディレクターとしては良くないよな。日本放送でやってるのがいる。
そうそうそうそう。ああそうだな、うん。それぐらいはそうね。あとまあチャゲアスっつったらっていうので。まあ、やじゃないですか。
とセイエス。
セイエスですけども、それより前にもっとフォークニューミュージック寄りだった時代のチャゲアスがあって、ね、バンディの川とか、その辺とかは、だから雲南さんとかはその辺のチャゲアスが好きだったんだよ、もともと。だからよく番組でかかってたとかして知ってるっていうのはあるんだけど。
チャゲアスのあの変貌ぶりは当時の人はびっくりしなかったんですか？急に変わったと思わなかったですかね。
わかんない。俺もたまたま雲南のオールナイト聞いてたから昔の曲とか知ってたけど、
俺だって逆にやいやいやとかしてるからこそそっちに戻ると、え昔そうだったのになるんですよ。どういう気持ちの変わりって思って、絶対ついていけなくなったファンいるよなと思うってい
う。まあ多分だから飛鳥さんに何かあったんじゃない。
だって変な話、チャゲアスも変わっちゃったよなっていうレベルじゃない変わり方してるじゃないですか、そこは。
でも俺も分かんないけど、変遷をたどっていくと急に変わったわけじゃないんじゃないかな、きっと。だからそもそもはさ、ゆずみたいなことだったわけですよ。ギターで歌って、
だけど歌い方がもうほぼ演歌じゃないですか、あれは。
うんうんうん。そうね、だからニューミュージックと呼ばれるところをどんどん伸ばしていったんじゃない、わからないけど。うん、いやー、いうことでございまして、引き続き最大公約数の曲お待ちしております。受付メールアドレス bifo@bside.jp です。
石川
ほんま
ブルンの
B-side your life。
やり場のない才能大歓迎、 B 祭では各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B 祭に帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
おまブルンの
B 祭ではない、
いきなりスカイプ。さあ、いうことで番組 X でですね、今週はこのぐらいの時間に収録するよっていうのをお知らせしてるんで、その時間に、アポなしでいきなりスカイプをされてもいいという人をですね、募集しているというコーナーでございます。今週はですね、ポピーライダー神奈川県相模原市、先日東京都内でキャッチに誘われて激しくハプニングバーを勧められたんですが断りました。今思うと少し気になってきたんですが、石川さん的に
はいいよ。さっきの画面戻してもらって、
おーい、
で下の、やっぱこれオフにしてもらったんですね、
これ、
うん、
マイクの自動調整
で9とかにしておきましょう。
9
で下をちょっとまた下げてもらって、あ、下はこれも9でいいんですけど、ちょっと、あ、もうこれ以上いけないか。
どうする？
ノイズキャンセリングをもう一回見ていいですか。
あ、ノイズキャンセリングをオフを自動
オフでいいんだな。
オフでいい。
なんだろうな、すんげえミュートがかかっちゃう。
ミュートかかる。
まあ、石川さんの声がほぼスカイプ上だと聞こえなくなっちゃってたんで、もう一回言っていいですか。
いいよ。なんかチェックする。
けどさっきよりマシになりました。
はいはいはい。
いやこれでいきましょう。
はいはい。
すいません。
うん。
石川、馬、ブルンの B サイドはない。
いきなりスカイプ、番組ツイッター、番組 X ですね、毎週この時間に収録するよ今週はっていうのをお知らせしてて、その時間にですね、アポなしでいきなりスカイプをされてもいいよという人を募集しているというコーナーでございます。今週はですね、応募2通来ております。神奈川県相模原市ポピーライダー、先日東京都内でキャッチに誘われてハプニングバーを激しく進められたんですが断りました。今思うと、少し気になってきたんですが、石川さん的に行くかどうか聞きたいですということで、これ行かないが正解ですね。それからポン太郎、皆さんお疲れ様です。土曜の夜なら大丈夫だろうと思いメール送りました。ということで、これはじゃあ今までやったことがないポン太郎行ってみようかな。ポン太郎、よし、これで、これで本間さんもなんかエンディングぐらいには出れそうということで、本間さんにも後で一緒スカイプしようと思うんですが、参加者の追加ドン。さあこれで、あ、待って待って待って、そもそもこれでちょっと待って、もう一回やって、これで参加者の追加ドン。あれ全然出ねえぞ、ちょっと待って。三浦、俺もしかするとさ、
うん、
通話に参加してなかったかもしれない。
いや、参加はしてます。
参加してる、参加してる、
大丈夫。参加はしてます、大丈夫です。
これで、
ちょっと久々なんだよね、このシステムで。ちょっと我々も手探りなんですけど。
参加者の追加、これで、グループに追加で、これを入れる。あれあれなんか、
うん、石川さんはずっと今スカイプ、私のスマホで聞こえてますんで、石川さん、
あれなんかいつもの感じにならないよ、ミラクあれ参加者の追加これでしょ、これで OK でしょ、それで貼り付ける、
うん、
貼り付ける、ちょっと待って、これで
出てこないですか。
ちょっと待って、これでもう一回コピーし直そう。うん、ワイブからだ。これで合ってるの？これでコピーした、うん、ちょっとコピーできてるよな、そもそも。そもそも論できてるよね、
うん、
できてる。これでこれをやってこうしてこうしてここに貼り付ければいいだけだよな、うん、これで、うん、あ、これで OK だ、やっと出た
で
完了。おい、さあポン太郎を呼び出しております。
で、呼び出しを
作業、呼び出しの作業をやると。さあ、いうことで久しぶりですよね、いきなりスカイプも。
そうなんですよね、だから手探りですよね。
ちょこちょこ仕様を変えるのやめてほしいな、本当に。
もうズームでいい方が分かりやすくなってる説はあるんですよ、正直。
あります、あります、
全然。
ただまあ、あえてスカイプでっていうところで。さあ、今呼び出しているんでしょうか。
呼び出せてはいないんですよ、参加してますよってことで鳴らせていないんで。
なるほど、
鳴らしたいんですけどね。
しかっ、これでも放送をやってるんですよ。オールナイトニッポンとかをやってるスタッフがやってるんですけども
、いや、もうスカイプなんて使わないですよ。もうスカイプ使わないんですよ、ほとんど。
まあリモートでやることもだいぶ減りましたしね。さあ、ポン太郎出るんでしょうか、ペンネームポン太郎。
ずっとスカイプ開いてたら気づくんですけど、
はいはいはい、
そんなしょっちゅうスカイプなんて繋いでないでしょうから。
いやいや、そうでしょうよ、うん、さあ、呼び出せてるんでしょうか、呼び出せてないんでしょうか、どっちなんだい。
呼び出せてない、
三浦のスマホ。どっちなんだい、呼び出せてないのかい。
いいねボタン押しちゃった
。何に対していいねしたんだ。さあ、どっちなんだい、呼び出せてるのかい、呼び出せないのかい。
呼び出してます、
呼び出した、呼び出してると。 さあいう
また仕様が変わってまた本当探しますね。
さあどうなんでしょうか、ボンタロ出るんでしょうか、出るんでしょうか、いかがでしょうか。さあ
今参加しました
ね。もしもーし、もしもーし、ボンタロ聞こえる、もしもーし、ボンタロ
喋ってはいますね、なんかね
喋ってはいる、ボンタロなんかわかんねえけどお前の声が聞こえねえんだ、聞こえるかこっちの声は、チャットでチャットでやり取りしよう。ちょっと待って、
石川さんミュートにしてないですよね。
してない、三浦聞こえてる、
あ、ちょっとこっちに戻りましょう、
声が聞こえないんだ、聞こえてる、聞こえてる、マイク設定見ます、そうな、うん、マイク設定見てくれ、
ちょっと一回私スカイプから変えますね、
はいはいはい、ボンタロの声が聞こえない、
こちらの今度石川さんからの声が来なくなった、
問題だ、ちょっと待ってくれ、こっちでも調整してみる、
さっきまで聞こえてた私の、
さあ今大の大人というか放送をやってるプロがしどろもどろになっております。オールナイトニッポンをやってるスタッフですよ我々、それが、スカイプの一つもろくにできない。
え、だってさっきまで聞こえてたじゃん、
こう見えてオールナイトニッポンもやってるんですよ。さあどうでしょうか、はあはあはあはあ、いかがでしょうか、いかがでしょうか、さあそれで言うと三浦の声も、
あ、もしもし、あ、聞こえるようになった、
俺聞こえてないな、はあはあはあはあはあは
あ、あ、違う、石川さんのパソコンがミュートになってるとしか思えないですよ、
ミュートになってるしか思えない、じゃあこれを声をバーッと、
三浦さん、
あ、聞こえて聞こえて聞こえて聞こえた、
聞こえます、
聞こえて聞こえて聞こえた、
わかった、石川さんのこれが外れてるな、
ポンタル聞こえる、
声が聞こえます。
聞こえる？俺の声も上の声も聞こえる？
もう一回喋ってみてもらっていい？
もしもし。
あ、聞こえる、聞こえる、聞こえる。よかった、よかった、よかった。よー。多分ね、ボンタロー、情けないことでこっちのミスだわ。これでもね、オールナイトニッポンとかやってるんだ。
いや、ラジオ放送だったら大事故ではありませんか？
いや、大事故ではないな。不具合ですね。
不具合。
大丈夫です。どうやら石川さんのジャックが一瞬外れたみたいです、
うん、一瞬外れた。了解。ということでポンタロ何やってたの、土曜日この時間。
今絶賛仕事中です。
え、在宅？
在宅です。
何系の仕事してんの、言える範囲内で。
IT 系です。
ああ、なるほど、じゃあ在宅でも大丈夫だな、ね、
はい、本当だったら休みたいんですけど、ちょっと今炎上しているものを抱えておりまして。
なるほど、なんだ、週刊文春の仕事でもしてんのか。
いやー、週刊文春の方々だと多分もう今は次のネタどうしようかっていうのを考えててやばいんじゃないですか。
え、それで、B さんいつから来始めてくれたの。
B さんは初代からです、本当に 1回目から、それこそ激運西の頃から。
え、今いくつ、ボンタロ、う
ん、僕今32です。
32か、え、いくつぐらいから聞いてくれてんの、じゃあ、
激西が確か2004年とか5年ですよね、なんでその時からです。
その時でいくつ、
2004年13、4
とかですか、ね、中学生から聞いてんのか。
いやー、これには理由がありまして、うん、実はその AM の入らないところに住んでたんですよ、もともと。
はいはいはいはい、
で、オールナイトニッポンの名前しか知らなくて、
うんうんうん、
ただうちだともう日本放送どころか AM も NHK すら雑音状態で全然聞けなかったんで。
どこが地元なの、まあ。
で、その中でたまたまパソコンが好きで、まあ、パソコンは当時からすごくいじってたんで、で、iTunes、Apple が iPod 出して、ポッドキャスト始めますって言った時に、ストアを眺めてたら、たまたま激西が、その、まだ日本放送のポッドキャストステーションとしてあった時に、たまたま iTunes ストアのその日本のポッドキャスト なんかメーカーみたいなところにその当時のラジオ局の
ありましたね、最先端で
出してたところがこうずらっと並んでた中にたまたまあの激西があって、あ、西川貴教って歌い手は知ってるから何だろう、なんか喋ってるのかなと思って聞いたらお三方のおしゃべりだったみたいな。
そっから秋元先生よく聞いとるなお前もない
や仕事のお供になってます
え、もう何今の仕事は長いの？
そうですね、もう 4,5 年ほどに。
あ、でもまだそんなもんなの？
そうですね、はい、転々としていて、うん、ようやく定住するところを見つけたみたいな感じですね。
今ちなみにどこ住んでるの？関東の？
今東京です。
東京住んでんだ。地元はどこなの？はい、その NHK も入らないようなところは。
地元神奈川なんですよ。
神奈川で入んねえの？
あの神奈川の
どこら辺？
熱海じゃないや、逗子とか海沿いの方なんで多分。
いや日本放送めちゃくちゃ
入るエリアの
エリアの。
そうなんですよ、本来だったら、あの親と一緒に車に乗っかって出かけたらカーラジオで聞こえるんですよ。
家が多分、
ただ家のその構造とか多分周りが山、その山とか。
あ、確かにな
んかそういった理由であ
の辺ちょっと山がちだったりするもんな
多分それで、はい、なんか家のその自分の部屋のラジカセとかでやると
あれですか、
雑音気味で、うん、これで聞けなかったっていうのがあるんですよ。
家コンクリート作り？
もう引っ越しちゃったんであれなんですけど、当時はそうですね、はい。
そうすると AM はきついかもしれない。
ああ、なるほど。構造上の問題でね。
なので、逆に FM が聞けてたんで、うん、ずっと FM 民なんですよ。
なるほど。
F 横で育ったとか、そういう感じですね。
あ、そうですね、F 横で育ったみたいなものですね。
なるほど、そうなんだ、へえ。よく、それで、よくわかんねえ放送作家の話、よく聞いてるね、ずっとなかなかと。
いや、でも、正直、ラジオ関係者のやってるラジオだ、うん、あのポッドキャストだと、これと、うん、あとはもう、石川、それこそこの、ついこの間、石川さんが散々言ってた、抜き差しやらないと、あれをポッドキャストようやく購読してちょっと聞き始めました。
なるほど、抜き差しまた独特な番組だろこれ
うん、ようやくその AM も聞き始めて、その日本放送とかいろんな AM 曲を聞いてた中で言うと、うん、あ、これが確かに AM な番組だなって
あ、何抜き差しが
いや、ほんと FM 育ちから聞くと、うん、AM の番組ってすごいすぐ分かるぐらいに独特なんで
なるほど
分かりますよ、我々、うん、どんなに FM 曲とかでお仕事させてもらう機会がもし来たとしてもAM 集って消せないですよね。
消せないのよ、もうい
や、多分その逆もしかりだと思います。まあ、なんていうか、うん、そうですね、作り的にやっぱしゃべりの AM かその音楽の FM かみたいなっていうのはどうしても出てくるんだろうなっていう。
はいはい。音楽とかは好きなのお前は？
ああ、まあラジオで流れてきて結構新しいものをそこで知って聞いたりとかっていう面では、ただ最近はもうちょっとラジオ聞いてる暇がなくて逆に今はテレビ見てます
じゃあ聞くんだけどさ、はい、お前にとって椎名林檎の最大公約数の曲だから、あるいろんな世代でもみんな知ってんじゃないのこの曲だったらって曲何？
自分が好きな曲ではなく、みんなが知ってる曲としての、
みんなが知ってる曲、まあ好きな曲があるからまず好きな曲聞いてみようか、ポンタローの椎名林檎さんで。
これが難しいって話になってます、うん、
多分イレギュラーというか、多分他の人たちはその最大公約数的な意味で、うん、何でしたっけ、楽曲名が出てこない、よく散々言われてる丸の内サブスクっていうの
を。歌っていいよ、ちょっと、わ、歌ってみっす。
将来とのスタータタタタタヒデ
タタ
ラタタタタラタタタラタラタって、もう椎名林檎の代名詞みたいな。
丸の内サブスクじゃねえかっつってるんだけど、ミロが。
ああ、じゃあそれです、それです。
じゃあ、
アルバム名だと思ってました。ただ、僕が好きなのは、でもこれ椎名林檎じゃないな。
東京事変、
椎名林檎だとそれなんですけど、僕が椎名林檎含めてだと群青日和が一番好きなんです。
ああ、じゃあ東京事変ね。
ああ、なるほど、ね、
東京事変の方なんですよ。
なるほど、東京事変もあるもんな、うん、ああ、そこそこか。なるほど。
なんでかっていうと、東京事変がちょうど僕たちのいわゆるその青春 の時代と、ま、あのほぼ同時期だったんで、
アラサーってことだよね。
2004年デビューとかで、うん、一番ファーストシングルが群青日和だったんで、あれの印象がすごく強いんですよ。
なるほどな、そっかそっか、分かった分かった、なるほど。そこら辺な、悪の内サディスティックか、椎名林檎で言うと。
椎名林檎さんの単独で言ったら多分もうそれが最大公式なん
ですよ。ちなみに俺は
次に多分、
うん、
次に多分衝動とかなんじゃないですか、ね、
分かんねえな。
ちなみに俺予想は幸福論なんですけど、どうですか。
あーでもごめんなさい、椎名林檎さん曲そんなにすごく聴いてて覚えてる感じがあって、
あけどそれが分からないんだったら違うんだよな。
違う違う、
うん、
そうそうそう。逆になんで丸の内サディスティックか知ってんの。
あれはもうなんていうか定番中の定番、もう頻繁に流れてくるはおしゃれだし、あとジャズナンバーとしてとか、あと最近だと YOASOBI とかが出始めた時によく言わ、なんだっけ、あまた名前が出てこない、デビュー曲あるじゃないですか、
夜にかける、
あと夜にかけるのコード進行がまんま丸の内サディスティックと同じだっていうのでまたバズったりとかで、
確かに最近高校生の女優さんがやってる TikTok、
うん、
17歳の TikTok をたまたま見た時が丸の内サディスティックをアコギで弾いてるだったな。
なるほど、うん、
要は多分僕私たちとか、まあ、僕たちとか、
うん、
それより下の世代のなんかおしゃれで親近感のあって見たこともある日本人って言ったら多分椎名林檎さんが多分すぐ出てくるんだと思います。
なるほど、ね、
多分おしゃれな人って認識なんでしょうね。
正直言うとちょっと自分は丸の内サディスティックはちょっとマイナーだと思ってたんですよ。
いやだって俺曲のタイトルは分かるけど曲は分かんねえも歌われても分かんなか
ったそういう感じなんだ。なるほど、そっか、
OK、分かった分かった、ありがとうポンタロー、勉強になったわ
それでよければ
じゃあ引き続き仕事頑張って。
ああ大丈夫ですか、もうこれで、
はい、大丈夫よ、
頑張ります、ありがとうございます、
ありがとう、
はい、
そっちで切っちゃって、
お疲れ様でした、
はい、ありがとう。なるほどね、あ
そっか、
あいうことでございまして、
本間さんを繋ぎます、
本間さんを繋ぎましょうか。じゃあこのままエンディングに行きましょうか。
エンディングちょっとかけちゃうと多分喋りづらくなっちゃうような気がする、
ね、あなるほど了解です。じゃあ本間さんを呼び出してみましょう、
はい、
よいしょ、三浦が呼び出す、
あじゃあそうしましょうか。
あ本間さん現在アクティブ中ですね、ちょっと待って、ちょっと待って、これで、
あ俺から呼びましょうか、どっちもいいですよ。
ちょっと待って。俺今間違えて。
あそうですね。全部落としました。
落としました。
あじゃあ本間さんを足して全員呼べば、
はいはいはい、
さっきみたいなことがなくなるんで。
はいはいはい、そうします。さあいうことで、もうゾーンとしてはエンディングに入っております。
はい、
何かお知らせすることあったっけな。乃木坂46が、今年もですねバースデーライブというのをやります。あとはなんだっけな。久保さん関係でお知らせすることあったような気がしたんだよな。あそれに伴ってですね、先駆けて、2月にですね、昨年のですね、バースデーライブのライブ DVD& ブルーレイが出ますというところでして、今本間さんを呼び出している。あ、本間さんだ。
あ、お疲れです。
お疲れ。なんか見かけたよ本間さんのことを日本放送で。
あそうそう、なんかですね、それ違って瞬間がありましたね。
はいはいはいはい。無事終わり、なんかちょこっと聞きましたよ、オープニング10分ぐらいで。
ああ、
うん。
あ、本当ですか。
うん。
まあ無事だったんではないかと、まあちょっとあれですけど。
はいはい。
無事、なんか事故ったり、なんか放送終わった後、点末しようみたいなことにはなってないと思います。
なるほど。ちょっとお前さん、まあ時間もないんで、これだけちょっと聞かせてください。
はい。
今ね、それぞれのアーティストの、最大公約数的な曲っていうのは何だろうっていうのを話してるんですよ。
あ
そのだから例えばまあ下は20代前半から上はまあ50代60代までみんなでカラオケ行った時に歌ってもみんなが分かる曲みたいなことが最大公約数ってことなんですけども、椎名林檎さんの最大公約数的な曲は何かっていう、もう本間さん椎名林檎さんお好きじゃないですか。
そうですね、
みんなが知ってる、
みんなが知ってる、
まあ、ラジオで選曲する
オールデンウィークとか、ね、と言いたいとこだけど、
うん、
実は、
はい、
罪と罰じゃないかなと思いますね。
これまた違う意見が出てきたよ。
さっき言った罪と罰ギフト、
これここでキスしてではないと思うんですよ多分。
ここでキスしてもあるね。はあ、はあはあ、
でもここでキスしてはブレイクの過程を見てる人の最初のブレイクの兆しの曲だから言いたくなるんですけど、多分広い世代からすると多分そこまで代表曲と認知されてないんじゃないかなっていう。
いやそれはちょっと俺もわかるんですよね。
俺逆にここでキスしてわかるな、うん、罪と罰は曲がわからない。名前は知ってるけど
確か、うん、Ado さんが、
うん、
カバーというか歌ってみた動画を上げたりしてたと思うんですよね。
なるほど。さっきリスナーからは丸の内サディスティックじゃないかっていう意見もあったんだけど、
あ、丸の内サディスティックだと思います。なんでかあれですよね、うん、なんていうか TikTok とか、
うん、
多分そっち系でも細かく動画にされてるのは丸の内サディスティックかもしれない。
え、じゃあ罪と罰は撤回？
いや、まあそうですね、個人的思い出としてはなんか罪と罰かなと思ったけど、
ちなみに自分はあとあれですよね、自分は幸福論だったんですよ。
幸福論もそうですね、デビュー曲、
そう、追い上げ系のパターンで広く知られてるっていう。
あー、なるほどなるほど。だなんかFNS 歌謡祭とか、
うん、
そういうなんか音楽番組でも丸の内サディスティックやってる印象はありますね。
なるほど。
いろんなバージョンがあるとか。
なるほど。
追っかけてんのは確かに。
丸の内サディスティックなんだ。よかよか、分かった。じゃあ本間さん。
はい。
お疲れです。
もう終わんないですよ。これこのままエンディングでいいです
。ありがとうございます。
なんかお知らせすることある本間さん。
一応というか、うん、この先日、担当させていただいたジグザグ、
はいはい、
新天地パイベツ集団ジグザグのオールナイトニッポンクロスが、
はい、
まだ、いつまでだろう、
来週の木曜日、
そうですね、19からなんで、
もう
ちょっと、26まで、
26の午前5時、
午前5時まで。
聞けると。
はい。
ということでございます
。うん。そのジグザグの最新アルバムが最高っていうアルバムが発売中っていう感じでした。
なるほど。了解でございます。はい、以上で大丈夫ですか？お知らせ系は。
うん。あ、そうですね。大丈夫です。
はい。ということでございまして、あとは何かあったっけな。まあ忘れてるってことは大したことないか。
はい。しのぶさんの舞台のスイニートットの。はい、
発売中でございますので、よろしければというところでございまして、今週はこの辺で、石川と、
ほんま、
ブルースおやすみでした。明日っけまた。
おやすみなさい。すいません、どうも。